ということで今日もお届けしておりますナナコチャッタラジオ。それでは皆さんお待たせしました。素敵なゲストの方をご紹介いたします。フィットネスインストラクターの長崎優子さんです。優子さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて長崎さんはですね、フリーで活動されているフィットネスインストラクター、いや、ごめんなさい。インストラクターさんということなんですが、はいはい、普段のご活動はどのようなことをされてるんですか？
ですね、私は、もともとエアロビクスのインストラクターをもあるんですけども、それを西舞鶴の西地区多機能施設というところで、はい、ソフトエアロビクス教室をやったりだとか、あとですね、介護予防の、事業にも携わってまして、高齢者さんに運動をお伝えするんですけども、一緒にね、楽しんでるって感じなんですけどね。あとやっぱり子育て支援の、ね、事業の方が今ちょっと興味があって、お母さんにこそ体の健康っていうのはすごく大事だなっていうような自分のね出産経験とかもあって思うようになって、もうどの世代でもやっぱり健康って大事だなって思ってるので、今いろんなことはしてるんですけども、健康体操、はい、お伝えをしています。
なるほど。その健康とあと運動っていうことなんですけど、はい、実はですね、優子さんを前に言うのは恥ずかしいんですが、
はい、
私運動がもう子どもの頃から超がつくほど苦手でしてね、
はい、もうそういう方大歓迎です。
大歓迎。だからその運動、健康になるために運動と言われると、はい、ものすごくハードルが高いんですよね。
意識が高いですよね。
そういった方はどうしたらいいんですか？なんで突然そんな困った質問を投げかけてしまいましたが。
いえいえ、そういうね、カオリンが思われる思いって、本当にカオリンだけじゃなくって、そういう人をね、私たくさん見てきたっていうか、そういう方にたくさん、はい、お電話をしてきてるので、すごくよくわかるんです。で、そういう方にこそやっぱり一生涯かけて運動に対してどういうイメージを持っているのかっていうのは、今後の自分の健康を守る上ですごく重要なことなので、その概念をね、覆したいって思いながら活動をしています。
概念を覆すということなんですが、はい、ね、なんかそのあたりもちょっと気にかかりながら、
はい、
例えばそのお母さん方がね、出産直後とかだとやっぱりどうしても子どもさんが優先になってしまって、自分自身の健康とか、自分が運動したいと思う時に思うようにできなかったりすると思うんですけど、
そうですね、
具体的にはなんかお母さんたちへのサポートってどんな風にされてるんですか？
はい、そうですね、今ここの場所もね、西市民プラザの、下に1階にね、広場があって、そのひまわりさんとかでも事業をされてるんですけども、お母さんに向けて子どもさんを託児してお母さんの体を見つめていくこと、またお母さんの体をケアしていくこと、また自分の体の健康をね、作っていくことをつながるやろっていうのでしてるんですね。はい、でこれはつながるっていうのはこう育児友達とね、つながるのもあるんですけど、自分のね、体とね、体をつなぐとか、あとそうですね、心、自分の心と体をつなぐっていうような意味を持ってこの講座を、しています。
つながる、はい、そうですよね。お母さんたちって横のつながりもすごく大事ですし、
そうですね、
やっぱり自分のことをこう大事にというか、一番できづらい時期ですもんね。
そうですね、私自身が一人目出産後にすごく極度なこう体の疲労というかが陥って、でも今までずっとこの仕事をしていたのに、自分の体が自分の体じゃないような状況で、もうおかしいおかしいと思いながら育児をしてて、でも休めないんですよね、育児中って。ですごくそれが、みんなこんなことしてるんだ、当たり前と思ってやってるのかと思いながらやってたんですけど、もう私こう思考が あの痛みに、ね、奪われるというか、で自分もご飯食べるのを忘れるとか、でも子供のことばっかり見てると視野がすごく狭くなって、やっぱり心も情緒不安定になったりした時期もあって、もうお母さんにこそ自分の、ね、体をケアすることとかね、愛を注ぐことをまずしてから、それをね子供に分配できたらなっていうような思いがあって、そこからあの子育て中のお母さんにっていうような思いはずっと持ってました。
なるほど。やっぱご自身もねお母さんでいらっしゃるので、いろいろ出産とか育児とか経験されてきた中で、はい、まあ、ご自身のスキルを生かしてあのサポートをされてるわけなんですが、はい、あの優子さんの活動はねすごく多岐にわたっているので、一つ一つお伺いしていると本当にねもう何度も来ていただかないとという感じなんですけれども ね、またあのこの後もですね、優子さんがすごく大事にされていることじっくりお伺いしていきたいと思いますが、ここで一曲、長崎優子さんおすすめの曲ということで一曲お届けをしたいと思います、はい、アルバム J-POP ダンスエクスプレスからあのヤロビクスなんかでね使われる世界に一つだけの花、お聴きください。さて今日も元気いっぱいお届けしておりますななこチャットラジオ、今日はフリーで活動されているフィットネスインストラクター長崎優子さんにお越しいただいてお話を伺っております。長崎さん、それでは引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そもそも、はい、優子さんはフィットネスインストラクターになぜなろうと思ったんですか？
はい、これはね高校3年生の進路を決めるときに遡るんですけど、その頃はね、私はずっと運動とか体育とかはね得意だったんですね。
やっぱり、
うん、実は
だね。
で進路を決めるときなぜか私はどうするのって言われて栄養士になるとかって言ったんですよ。
栄養士、
うん、まあ、栄養も好きだったんで、その家庭科とかはね。でもその時にちょっとお世話になってたおばさんが、あなたなんで自分の好きな体育の方向行かないのよって言われて、ちょっと私のなんかねこう真髄に触れてるんですよその質問って、うんうんうん、でその時にあなたは体育しかできてないできないと思ってるんじゃないのって言われて、なんか私コンプレックスだったんだそれって、もうこれしかできないと思ってたんだって自分でもその時思ったし、すごくね感謝してるのはそういうふうにねちゃんと踏み込んできてくれる人に出会ってるってことはすごく大きいなと思って、でその時にあなたねちゃんとそういうことを学んだらその道に行った自信持ったらいいんだからって言ってくださった方がねいて、もう今でもそう、もう応援してくれた方がいたので、今私はずっとそのフィットネスインストラクターを続けています。
でも私ちょっと意外だなと思ったのが、スポーツしかできないって、
は
い、
そうなんですよね。何でもコンプレックスになりますよ ね、
ね、恐ろしいです ね、
ね、思い込みってね。
私なんてもうスポーツができないっていうのがもうまさにコンプレックスですから。
そうですか。
そうした方って結構、うん、優子さんの周りにもいます？
そうですね、さっきもお伝えしたようにすごくよく出会ってきました。まあ、私ももともとフィットネスクラブに勤めてたので、運動したいんですとか目的を持ってね痩せたいんですとか、そういう目的を持って来られるんですけども、その時にねなんか続く人と続かない人が出てくるんですよ。もう
ドキドキ。
そうで、なんで続かないのかなって私もこう結構深く考える方なので、思った時に自分はなんか苦手意識を持ってるとかね、運動がね、でちゃんとできないからとかっていう返事が返ってくるんですね。で、すごく違和感を覚えたんです。私がやってること、このフィットネスを伝えてることって、本来ねできるできないっていうものに縛られてるものなのかとか、もっと開けた楽しいとか好きとか、そういう根本的にこの運動とかスポーツの楽しさがあった上に乗っかってるならまだしも、そこがなくて、そこがこう踏めてない人にとっては苦痛でしたな、苦痛でしかね、
そうなんですよ、
ないだろうなと思って、ちょっと指導するこちら側の あの配慮というか、うん、そのもうちょっと踏み込んだ心遣いが必要だなっていうのは、うん、あのそこで思ったので、そういう方はねたくさんいはるんだけど、あのどう伝えてるか、私たちがどんな風にフィットネスとかね、はい、スポーツ伝えてるかっていうのによっては変わると思います。
はい、なんかあの私たちからしたらこうそれはできてないとかね、それはおかしいとか、はい、そう言われてこう来てるんで、
はい、
あもう自分はできないんだって思い込んじゃってるんですよね。
うん、ね、なんか、どこかの時点で誰かに評価をされてきてますよね。
ですね。
ね、
だから自分はもう運動なやりたいけど楽しむっていう概念は今ないですね。
そうですか、すごくもったいないと思います。
やっぱり、
ね、もうあの、ね、今から誰にも評価されなくていいじゃないですか、これから運動するときには。
確かに。
けどその過去のねそういうものを持ち始めると、何か形がある正解があるものに自分を合わせようとするのってすごく苦痛だししんどい思いをすると思うんですね。である程度運動ってあのこういうものですよとかって基本なものはあるんだけど、自分の体ってもうオリジナルですよね。
ああ確かに。
オリジナルのものにあのここがこうでこうですよっていうものは、それは肩としてはあるかもしれないけど、自分がそれをした時に腕が上がりにくかってね、腕を上げるのが基本ですって言われたらもう罰しかつけられないので、
そうそうそう、
本来はここが伸ばしたいから手を上げるだけなので、この人にとって手を上げてなくてもここが伸びてたらそれが正解なんじゃないかなっていうところの視点を入れるとすごくね、運動の概念を変えてもらうことになって、運動が続いてる人もいます現に。
なんかそれって今までに全くないなんだろう指導法というか考え方っていうか、
考え方はそうですよね。なんかねそういうものがあるように伝えてきてますしね。
ゆうこさんはそのそういった方、まあ私以外にもねきっとこれラジオ聞いてる人で、いや私も運動苦手だからってもう嫌悪してる人とかもいると思うんですけど、そういう人たちに何か伝えたいことってありますか？
はい、はい、そうですね、自分の体の声って、ね、こうここまで上げたら痛いとか、あ気持ちいいなとかっていう声って絶対あるんですよね、内側にね。でそれは人にはわからない、けど自分がそう感じるってことは確実にそうなんですよ。そこに自信を持ってもらって、痛いからダメとかじゃなくって、痛いと思う自分の体があるっていうことを受け入れてあげること。
へ、そっちを優先してもいいってことですか？
優先した方がいいです。
うわ、
自分の体に運動を合わせてあげる方が絶対続きます。
なんかこのようにしないといけないとかね、先生と同じようにとか、みんなと同じようにって思いがどうしてもあると、どんどんなんか合わせられない自分がダメだなって思っちゃうんですけど、
そうですよね、そうなんですよ。だから選べるっていう力ってすごく大きいと思うんですよ。
選べる、
運動が選べるとか、例えば指導者がねこれがいいって分かってても、その人に合ってるかどうかが見極められなかったら、それってその人には合ってない運動なわけですよね。その人が心地いいとか楽しいって思えなかったら続かないんですよね。でそういうものが提供できたらいいんですけども、最終的な判断をするのはインストラクターではなくって、やっぱりその運動される方の決定権があることを忘れちゃダメだと思います。で自分の体を指導者とか、先生と呼ばれる人に託すっていうのは私は違うと思います。自分の体の決定権は自分が最終的に握るんだっていう思いで、自分の人生をね歩むことと同じだと私は思っています。
そっか、なんか自分で自分に責任を持つじゃないですけど、その先生とかに委ねてしまうのではなくて、それこそが自分を大切にすること、それをねゆうこ先生は、きっと皆さんにそういう目で見守ってくださってるんですね、きっと。
そうですね、そうなりたくって、 皆さんが主役ですっていうのはいつも言いますし、
うん、
あと自分の感性感覚を信じてくださいって言います、
うん、
自分に自信を持ってくださいって、なんか漠然としてますけど、それは内側から感じる感性とか感覚、うん、なんか痛いよなと思うことはしないとか、日本人ってね真面目なのでね、うんうんうん、こうレッスンとかしてても頑張っちゃうんですよね、先生がしてるから走らなきゃとかね。
あーそうなる、うん、
でもね外国、まあ、例えばアメリカの方とかってレッスンの途中でね自分にもう必要ないと思ったらねスタジオから出て行かれたとか普通にあるんですよそれがいいとは言いませんけど、それぐらい自分のね感覚を大事にしているっていうやっぱ文化もあるし、それが本当に苦痛でしかないんだったら、うん、続かない、やっぱり自分に優しくするためにもあったものを選ぶ、うん、で最終的にやっぱり自分が選べるっていうことは選択肢としてね持てた方がいいと思います。
いやーなんかちょっといろいろと概念が私も覆ってきましたけれどもね、なんか優子さんがなんかそういう視点で見てくれる先生がいると、こういう私たち運動できないと思い込んでいる私たちもですね、うんうん、なんだかちょっとやってみようかなっていう気になりますよね。
そうなってほしいです ね、 ね、もっとこう運動が身近なものとか生活に根付いたものになっていくっていうのがすごく私は目指していて、かけ離れてる楽しさもあるんですよ、こうそういうね舞台みたいなところでレッスンができるとか、自分がこう光を浴びてるとかっていうのも大事なんですけども、自分の健康を守るのってもっと身近で生活に根付いてて、あとね思うのが生活の中での自分の体の癖っていうのが一番実は大事だったりするんですね。そこの癖に気づいてないから、ある日突然なんか痛みがね出てきて、なんでこんだけ痛いのかわからないとか、そこで初めて自分の生活どんな風に暮らしてたかなっていうのを振り返ると思うんですね。でそこまでに気づかないってことは自分を振り返る、まあそれがきっかけでもあるんですけども、そこから思うことよりもそれまでに自分の体ってここまでは上がるよねっていうことに気づいてることとか、 あと左右に動かした時に右と左が違うんだって分かってたら、例えば痛みがあった時にも私左右違ったしなとか早く気づけるんですよね。で運動ってそういう自分の取扱説明書みたいな材料をたくさん集めていく材料、
取説、
そうですね、そういう場になったらその方の健康は自分で守れるっていうことになってくるんじゃないかなというのがあって、私はよくレッスンの中で質問をします、
はい、
でその中で、うん、その方が自分でその問いがあることが材料になっていくので、
まずはこう自分の取説をちゃんと把握しておくっていうことが大事なんですね。
だと思います。もうね、世界に一つしかない体ですし、自分の生活習慣とかね、ライフスタイルもやっぱり自分しかわからないので、こういう傾向であるとか、まあ、子育て中はこういう傾向があるとかいうのはあくまでも傾向であってね、その方がどんな風に座ったり立ったりするのかっていうところ、細かいところですけど、それはやっぱり自分一回こう噛み砕いて見ていかないと分かんないところで、痛みがあってからではね、その作業がしんどくなるんですよね。できれば早いうちにそれに気づいてね、
はい、
と思ってます。
いやー本当今日私なんか自分がカウンセリングを受けてるような気持ちになってきましたけれどもね、はい、さあさあまだまだお話を伺いたいところなんですが、一度ここでお知らせを挟みたいと思います。さて時刻は今3時34分になったところです。また3が並んでてちょっとびっくりしましたけれどもまあまあすいません、ゆうこさんとね今日どの曲かけますっていうのを見てたら3分33秒の曲がすごく多くてですね、なんかね3が多いねって話をねしてたんですよね。ということで今日は フィットネスインストラクターの長崎優子さんに本当にいろいろとねお話を伺ってきたんですけれども、はい、この番組恒例のこのコーナー行きたいと思います。これが私の生きる道、優子さん発表していただけますか。
はい、
じゃん
じゃん。
はい、ではご自身のお声でお願いします。
はい、自分の感覚を信じるです。
はあ、というのはその心は。
はい、そうですね、運動してても、うん、何かねこう先生がいると先生のようにしないといけないって思われる方がね、うん、割といはるんですけど、形としてはそうなんだけど、自分の内側から感じる感覚とか感性を信じてもらって、うんうん、ここまででいいとか、あの伸びてる感じがそれでしたらいいとか、あの自分にね丸をつけれる作業をしてもらいたいなと思ってこの言葉を、はい、伝えています。
ね、中盤でたくさんお話しいただいた中にも、もう何度も出てきましたよね。自分の自分で自分の気持ちとかその時の心地よさを感じることの大切さ。
はい、はい、
そうですね。こうしたことを、あの実はゆこさんはですね、
はい、
いろんなその子育て支援から介護予防まで、はい、集団の場 で、
で、ね
ね、ご指導もされてるんですが、
はい、
実はあのパーソナルトレーニングという取り組みもされてるんですよね。
は
い、
そうですね、あの、まあ、ちょっと大きなところでは60人70人を対1で、まあ、指導することがあるんですけど、もう受け止め方が60通りあるわけですよね。そうするともう自分の癖なんかバンバン出てきて、あのその方の動きがすごく出てくるんですけど、あのやっぱりこう目に見えるものとして受け取ったものと、自分がこうだと思ってそれを動いたものっていうのは全く違うんです。同じ動作をしててもね、本当にその人の心からそれがあの発生させる、あのしているあのエネルギーなのか、うん、形でそういう型をねやってるのか全く違うので、それをより深く知りたいっていう人にはパーソナルトレーニングを、して、あのうちにね来てもらったりとか、また私がその方のお宅に行って、あのみっちりその方の感覚感性をね引き出すお手伝いをしています。
個別レッスンですね。
レッスンがねまたすごい効果があるんです。もう回を重ねるごとに、
はい、
本当にねあの価値観も、あの概念が変わるってことは考え方が変わるってことなので、その方のね心の癖なんかもねボロボロね出てくるんですよ。やっぱり固くなに守らなきゃと思ってるタイプの人って、うん、あの体もそうですけど硬いんですよね。で、あのそれでいいんだって思えると自分の感覚を信じ始めるので、あの物事に対しても自分のに自信を持ってそれを選び始められたりとか。で、私 の、 あのパーソナルの特徴は、
はい、
あの私は基本的にその方が自分で主体的に自分の体をあのケアすることをしてほしいと思っているので、基本的にあの月に1回とか週に2、あ、え、月に2回か、2回か1回っていう頻度でしか行かないんですね。
は
い、で何をしてほしいかというと、その方がお家に帰ってやりたくなるストレッチとかね、自分の必要な動きをやりたくなるように促して、
あ、
そのフィードバックをね、あの1ヶ月後に聞いて、
なるほど、
でなんで続かなかったのかなっていうのをまたフィードバックすると、どんどんねその方の本来の力が出てきます。
うわ、すごいプログラムですねこれ。
皆さんの持ってる力をただこう蓋を開けてるだけなので、私の力ではないんです。本当にそれぐらい皆さんは持ってるのに自信を失っちゃってるというか、
うん、
それは持たなくていいあの価値観だったりするものをあの固くなに持ってはるだけなので、ちょっと手放してもらう勇気が一人では難しいので。
そうですね、こう一緒になんかなんだろう、伴走してくれてるような感じなんですかね。
そうですね、
どうしても個別レッスンとかいう言葉を使ってしまうと、その ゆこ先生がやるようにその時に一緒に運動するって感じですけど、うんうん、そうではなくって、
そうではないですね、はい、
日頃自分がちゃんとこう心地よさを優先して体を伸ばしたり動かしたりできるための、うんうん、そのなんだろう、心と体のこうスイッチを押してくれる感じ、
うん、そうですね、心と体をつなげる作業をしています。
でもそうなんですよね、うん、心が動かないとやっぱり体ってなかなか動かしたりとか、特に私みたいな運動に苦手意識がある人だとね、
うん、そうですね、なんかやろうと思ってもね、その、あの泉が、泉のエネルギーがなかったらね、あの発生しないし、次やりたいと思わないですよね、運動を。
そうですよね、
よくね、あのパーソナル受けて来られる方があの言ってくださるのは、あのモチベーションが上がる、自分でやりたくなるっていうのを言わはるんです。私ね、やってくださいっていうようなメニューはね言わないんですよ。
あ、本当ですか。
そうなんです、うんうん、でも自分であの心地よさが分かると、うん、あ、これやってみよう、こういうタイミングでっていうふうに、それぐらい自分の体って本当は自分の体に必要な動きって知ってるんですよ、
うん、
教えられなくてもね。
へ
え。で、その、 あの本来あるものを引き出すだけなので、うん、あのうん、あるものあると思ってもらって、
うんうん、
ただ方法を知らないだけ、使い方を知らないだけなので、それをあのお伝えしています。
あの今お話をお聞きになってね、このパーソナルトレーニング、ちょっと自分も受けてみたいなと思われた方はですね、パーソナルトレーニング専用番号ということで、お聞きしておりますので、皆さんメモのご用意を、090-5654-8118 090-5654-8118、長崎ゆうこさんまでお問い合わせをお願いいたします。ということでね、まだまだお話を伺いたいんですが、あ、なんだ、あっという間にこんな時間という。
本当ですね、喋れないとか言ってたのにね。
本当本当もバッチリじゃないですか。あのゆうこさん、最後にですね、
はい、
あのリスナーさんに向けて、お伝えになりたいこと、またあの今後の展望なども交えてお伝えいただけますか。
本来持ってる自分の力を信じてもらうこと、またそれを引き出すことを、あのこのお仕事を通して私はしたいと思っています。で、ゆくゆくあの、まあ、大きなこと言うんですけど、この世の中が、まあ、運動とかね、スポーツができたできないだけじゃなくって、心地いいとか好きっていうエネルギーを元にしたものとして、喜びあふれるスポーツとか、運動がいろんな人に、たくさんの人にしてもらえる世の中になればいいなと思っています。これが私の、はい、夢ですね。
あ、なんだか今日そんな大きなあの夢に触れてですね、運動が嫌いと思い込んでいる私もですね、ちょっと体を動かしてみようかなと思うことができました。ということで、今日はあのフリーで活動されているフィットネスインストラクター、長崎ゆうこさんにお越しいただきました。ゆうこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。